ここからの時間は優しい在宅医療介護講座、地域にある在宅医療介護サービス編、ナビゲーターの横井雅子です。この番組は京都市北区上京区在宅医療介護連携支援センターの協力でお送りします。病気療養が必要になったら、できれば在宅で過ごしながら医療を受けたいと望む人が多いのではないでしょうか。またご家族の方にとっても、大切な家族が自宅で穏やかに暮らしながら最後までその人らしい日常を過ごしてほしいと願っておられるはず。住み慣れた地域や家庭で、本人や家族の希望に沿って自宅で療養生活を送れるように、医師や看護師、さまざまな職種の方が訪問しケアをする在宅医療や介護、ご自宅で安心して過ごせるようにどのような医療や介護が受けられるのか、またそれぞれの役割をこれまでもご紹介してまいりました。リスナーの皆様からのご質問やメッセージもお待ちしております。メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto、 fm870@radiomix.kyoto、 ファックスは075-432-5806、 075-432-5806です。この後スペシャリストの方をお迎えして、在宅医療介護に関するお話を詳しくお聞きしてまいります。優しい在宅医療介護講座、地域にある在宅医療介護サービス編、第11回目、在宅で受けられる看護をテーマにお話しいただきます。さあ、本日のスペシャリストさん、ご紹介してまいります。京都府訪問看護ステーション協議会副会長で、訪問看護ステーション西陣所長でいらっしゃいます加藤梢様にお越しいただきました。加藤さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今日は看護ということで、看護師でいらっしゃいます、加藤さんからお話をお聞きしていくわけなんですけれども、看護師さんと、あと訪問看護師さんっていうのは何か違いがあるんでしょうか。
そうですね、字のごとく、
はい、
訪問看護というのは、ご自宅で療養されている方のところに出向いて看護をすると、で、病院の場合は、その病院という建物の中で治療が必要な場合、治療を受けるというところへんの、大きな違いがあるかと思います。
そうですよね。確かに病院の中での生活と、その自宅で療養していく、その違いっていうのは、やっぱりそれを看護される看護師さんの立場からしても、かなり違いがあるんでしょうか。
そうですね、入院している時には病院のスケジュールの中で過ごさなければならないのですが、ご自宅の方に帰りますと、そこはもう自分の生活の場ですので、暮らすっていうところへんが全然違いますよね。病院だと食事も出てくるし、ベッドも整っているし、でもお家に帰ったらそうはいかないし、
確かにそうですよね。暮らすって、簡単なようで大変なことがいっぱいありますよね。
そうなんです。でも人は暮らすので、その暮らしをいかに看護として支えられるかっていうのが訪問看護師の役割かと思います。
かなりじゃあ大きな違いが出てきますよね、訪問看護師さんの役割っていうのは。
そうですね、病院ではやはり急性期の治療だったりとかっていうのが主な役割になると思いますし、それと違ってやはり在宅に帰ってきた場合、そこは、患者様にとっては我が家であり、暮らしていく場所で、生活の場所なんです、で、生活っていうのは病院の中ではなかなか見えにくい、今まで何年間も暮らしてきた生活の方法だったりとか、例えば個人が大事に思って暮らしていることとかっていうのが、家だととっても見えるし、そこが違うかなっていうふうにいつも思っています。
なんですね、そういう訪問看護の、お仕事についてもこれからもう少し詳しくお聞きしていきたいところなんですけれども、実際にはその 患者さんが、まあ、病院からお家での生活に変わっていく、そこからスタートなんですか、それとも関わりというのはどういうところから。
そうですね、あの入院中から、
はい、
もう入院した段階から自分のところで暮らすという、そう生活、在宅のに戻るというところの視点は始まっていて、
はい、
退院してから初めてお会いするのではなく、うん、ご入院されているところに出向いて、そこからも在宅の療養生活についての計画といいましょうか、はい、作戦が始まるわけです、
ね、そうなんですね、はい、うわそれは知りませんでした。そういうところからもサポートをしていただけるんですね。
そうですね、あの例えばいろんな医療処置とかがあったりするんですけれども、はい、病院では看護師が来て処置、医療処置をしたりします、
はい、
でもそれを家でも継続をしなければいけない場合、うん、ご家族だったりがご本人だったり、自分でやらないといけないとなった時に、
はい、
病院では病院の方法で看護師がやっちゃいますけれども、ご自宅に帰った時にどういう方法だったらできるのかとか、いつやるのが暮らしの中で一番スムーズなのかとか、どういう道具を使ったらいいんだろうかとか、はい、っていうのを一緒に考えます。
なるほど。 その患者さんによって必要なそのサポートっていうのは全然変わってくるわけですよね。
そうですね。
あ、じゃあもうその方に応じた、例えばそのそうですね、食べ物が自分ではうまく食べれないといった方だったら、どういうふうに食べるさせてあげるといいのか、もしくは本人さんがどういうふうにすれば食べやすいのかとか、そういったアドバイスも全てしていって、
はい、そうですね、あのご本人もですが、それを支えるご家族が、直接的にこう手助けをされる場合、ご家族の生活というものに視点を置いて、はい、いろんな方法を考えるのが訪問看護師だと思います、
うん、なるほど。お聞きすればお聞きするほどすごく奥が深い、と今違います、よくお答えいただいたんですけれども、
はい、
あのどうでしょう、そのまあ、いろんな形 の、 その患者さんを今まで、ね、サポートしてこられたと思うんですけれども、
はい、
よくその患者さん側から、もしくは患者さんのご家族から、
はい、
相談を受けられることとかで、訪問看護師さんにとって、まあ、大変なこととかって終わりですか。
そうですね、うん、大変じゃなくしようと思うと、
はい、
あの私たちはまず、
はい、
ご本人様やご家族様の思
い
を知ることをとても大切にしています、
は
い、どんなふうに暮らしたいのか、何を大切にして生きていらっしゃったのかなどを、はい、必ず聞かせていただいて、同じようにそれを大切にしてサポートするように心がけています、はい、
もうでもあの哲学の世界ですよね。
いや、あの本当に日々たくさんの方と関わらせていただく中で、
はい、
私たち訪問看護師は逆に学ばせていただいてるんだよっていうふうに思っています。
あ、そうなんですね。もう本当にそのご家族の一員になったような、そんな気持ちでいつも接してくださってるんですよね。
そうですね、やはり暮らしを支えるっていうところのメンバーですので、
はい、
私が勝手に看護をして帰るのではなく、
うん、
その人やその人たちがいかにこう自分たちが思っているやりたいことだとか、そういうのが叶うにはどういうふうにしたらいいのかっていうのを共にずっと考え続けます。
あ、だからなんでしょうね、はい、私の祖母もその訪問看護をしていただいていた時期があったんですけれども、
はい、
やっぱりそういうふうに思ってくださってたからだと思うんですが、訪問看護に来ていただいた時っていうのは家族がすごくリラックスできるんです、
はい、
でそして実際にその看護を受けている祖母もほっとしてるんでしょうね、よそ行きの顔になってるというのか、さっきまではしんどそうにしていたのに急に元気になって、あれどういうことみたいな、しんどいから来てもらったのにとか思ったりするんですけれども、 やっぱりそういう心の支えっていうの大きいんでしょうね。
そう 思っていただけるととても嬉しいです。やはり、
はい、
ご家族だけでの介護や看護、
はい、
まあ、看病とか言いますけれども、はい、やはり行き詰まってしまったり一方しか見えなかったり、
はい、
分からなかったりってすることがたくさんあった時に、たくさんこう関わってる人が違う角度から、もまたは私たちのような専門職が専門的な角度から、うん、助言できると、なお一層こう質の高い生活につなげることができるんじゃないかなっていうふうに考えています。
いや、こういう訪問看護というものをやっぱり受けたいと思っておられる方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、はい、対象となるのはどういう方なんですかね。
そうですね、ご病気をねお持ちだったりとか、はい、まあ、ご病気をお持ちで何らかの治療を必要としたり、もしくはいろんな障害をお持ちの方でちょっと病院に通いにくかったりして、でも在宅で療養をしていくってなった時なっているような方なんですけれども、
はい、
まあ、そういう場合にはかかりつけの先生や、
はい、
地域にある地域包括支援センターだったり、介護認定を受けていらっしゃる方でしたらケアマネージャーさんだったり、もしくは、私どもの訪問看護ステーション協議会の方では、訪問看護ステーションの事業所自体にこう旗をね、
はい、
こんにちは、あなたの町の訪問看護ですっていうオレンジ色の旗を立てています。どうかそこに直接お声をかけていただいても構いません。
旗があるんですね、オレンジ色、
はい。
じゃあなんとなくそういうふうにここだよっていう目印を出していただいていると入りやすいですよね、
は
い
は
い、
そのように気軽に、まあ、ただ訪問にね私たちは日々出ておりますので、
はい、
タイミングが合わなければちょっと会えない時もあるかもしれませんが、
うん、
どうぞ直接でも申し出ていただければ相談に乗ります。
なんだか心強いですよね。
ありがとうございます。
これはその地域とかが決まってるんですか。
はい、一応そこそこの事業所で、うん、訪問エリアっていうのを決めておりまして、
はい、
その範囲内で活動をしております。
なるほど、じゃあスムーズに行ける範囲を皆さんで。
そうですね、はい、
なるほど。これはやはり介護保険の認定を受けていないと受けられないものであったりするんでしょうか。
介護保険の認定、もちろん訪問看護は先にこう介護保険の方が優先にはなるのですけれども、
はい、
病気によりましては、例えば末期のがんでしたり、
はい、
難病などをお持ちの方に関しましては、はい、医療保険の適用というふうになっております。はい、
まあ、でもそういった詳しいところはケアマネージャーさんとか、
はい、
地域の包括支援センターなどで聞いていただくと詳しく説明して、
そうですね、は
い、
ちょっと難しかったりもするのを少し平たくね話していただけるかなというふうに思います。
はい、ありがたいですよね。はい、いや訪問看護お聞きするととても大変なお仕事だと思うんですけど、まあ、おそらく加藤さんはお仕事と思っておられないぐらいに熱い思いでしておられるように感じるんですが、日頃から大事に思っておられることっていうのはどういうところですか。はい、
そうですね、先ほども申し上げましたが、私たちはその人その家族のこう人生の一場面に参加してさせていただいているというような思いで、そしてその方たちが何を大切に生きてきて、これからどういうふうに暮らしたいんだろうっていうのを医療や、看護の面から支えていければと思っているんですけれども、実は私たちの方がたくさんの方と関わる中で本当にこう人生について考えさせていただいたり、力をもらったりってしてることも多いんですよ。
そうなんですか。
はい、
いやでも今ニコッと笑ってね語ってくださるんですけれども、例えばその患者さんと接しておられるときに、その力をもらったって思えるようなことってどういう時なんでしょう。
そうですね、力をもらう、もう本当に些細なことだったりもするんですけれども、
はい、
今日もそういう場面があったんですけども、つい先日から ご退院に向けて訪問看護師来てほしいということで会いに行った時には、病室のカーテンを閉め切って難しい顔をされてた方だったんですね、
はい、
うわこりゃ困ったなと思ってたんですけれども、はい、いざあのご自宅に出向きましたところ、すごい笑顔で、あのもちろん身なりも全然違って、うん、穏やかでこうニコニコしたようなお顔で私のことを迎え入れてくださいました。でっていうのはやはり生活の場所、今まで暮らしていたこう、はい、うん、温かでこう安定しているというか、うん、居心地のいいそこに帰ってきたっていう、こう喜びがもう顔に出てはるんかなっていうようなところを見れたり、また その方々と今後あの関わっていけるっていうのをすごくパワーとしてもらったりします。
本当にあの普段日頃の中のほんのちょっとした瞬間にそういうことをたくさん感じることができるんですね。
本当にたくさん感じさせていただいています。
わあ、なんだかあのお聞きしているともう素晴らしい、ね、お仕事だなという、そして大変なお仕事についておられるんだなというのが、よく伝わってまいります、ね、こうしてあの心を込めて訪問看護をしてくださる加藤さんに、患者さんたちはきっと癒されながら安心しながら過ごしておられるんですね。
だと嬉しいですね、
は
い、
絶対そうです、
はい、
今日はもっともっとお話をお聞きしたいところなんですけれども、第11回目在宅で受けられる看護ということで、京都府訪問看護ステーション協議会副会長で訪問看護ステーション西陣所長でいらっしゃいます加藤梢様からお話をお聞きしてまいりました。加藤さん、あっという間でしたが本当にありがとうございました。
ありがとうございます。もっと喋りたいです
またぜひこういう機会があったらお話聞かせていただきたいです。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
ありがとうございました。次回第12回目はいよいよ最終回です。在宅療養を支えるための地域での取り組みについて、上京東医師会医師竹上徹先生よりお話をお聞きしてまいります。これまでの放送はポッドキャストでお聞きいただけます。ラジオミックス京都のホームページ右上にあるポッドキャストをクリックしてお聞きください。優しい在宅医療介護講座、地域にある在宅医療介護サービス編、ナビゲーターは横井雅子でした。この番組は京都市北区上京区在宅医療介護連携支援センターの協力でお送りしました。